DJ 軍曹のドラクエ10ウォーウォーツナイト。この番組はオンラインゲームドラゴンクエスト10を中心にいろいろ語るポッドキャストです。一瞬ストーブ出そうか迷った軍曹です。
今日も初動でした。ナモです。
ワクチン1回目打ちました。リンマオです。
はい、ということでね、はい、
はい、
通常回に戻りましたけども、いかがお過ごしでしょうか、はい、というところでね、まあ今ちょっとね、各自ちょっと名乗ったんでね、ちょっと少しいじりたいなと思うんですけども、リンマさんワクチンを打たれたということで、なんかツイッターでもね、いろいろちょっとね、つぶやかれてましたけども、ね、応募制なんですか？応募制というか。
応募制って言った。まあ、決まった日にちに予約の枠が開放されるので、決まった時間に開放されて、それを狙って予約をするみたいな感じでしたね。
うん、それはようやく取れてと、
先着順みたいな、
でちなみに、自衛隊 の防衛省のやつで受けました。
ほう、やっぱ結構並んでたかと思うんですけども、トータルやっぱ時間かかったんじゃない？
会場に入って出るまで、30分ぐらい。
ああ、まあまあまあまあまあまあ。
なるほど、もう本当にすごい早かったです。もうずっともうなんかベルトコンベアに乗せられて運ばれていく感じ。もうはい、次あっちエスカレーターで何階まで上がってください。もういろんなところにこう案内する人が立ってるんで、もう言われた通りに移動してたら終わります。
へえ。そっか。昨日打ったんでしょ？
昨日です。
昨日ね、ちゃんとあれですか、ポカリとか飲みましたか？
飲みました。もう前の日から飲んでました。もう前の日に飲んで、前の日はもうなんか食事もまあまあ気を使って早くお布団に入って、って感じですね。
でも次の日が、まあ、一番副作用というかあれが出るとしたら辛いんじゃないですかね。
らしいです。今日はちょっと腕が上がらないぐらいで、まあ、1回目っていうのもありますけど、もう腕が上がらなくてちょっと腫れてるなぐらいで、日常生活に支障があるなんてことはなかったですね。
まあそれはまあ良かったですね。
問題は2回目ですね。
2回目はいつとかなんか分かってるんですか？
2回目は、私はモデルナのワクチンだったので、4週間後の9月10日ですね。ファイザーだったら3週間後らしいですよ。
はあ、なるほど。多分、我々の中で一番早く打ってんのかな、リンマーさんが。
あ、本当。
ナムさんは？
いや、私は一応7月は打ってます。7月？
打ってんのね。
で、2回目が8月の来週打ちますね。
俺だけか。打ってないの。
あれ、まあ、打ってないですか？
まだですね。
職域とかもないんですか？
予約表的な、予約申し込み表的なやつは送られてきて、で、
はい。
30代後半はの人たちはいつから申し込みできますよっていう、いつからかがまだ分かんない感じですね。
なんか自治体によってはまだその年齢制限がかかってるところと、もうなんか年齢制限関係なしに18歳以上は誰でもいいですよみたいなところと結構差があるんでね。
そうですね。
なんでしょうね。
そういう意味では盛岡遅れてるのかもしれないね。全国的に見て、もしかしたら。つう感じでね。まあちょっとね。まあ今大丈夫であればよかったんですけどもね。
私しか言ってないんですよ。いや、オープニングで3人それぞれ紹介したから3人のこといじるんかなと思ったら、私しかいじられてないなと思って。
お待たせしました。ナモさん、ナモさんいじりますよ。な、な、ナモさん、ナモさんは。
なんか、そんな、いじるような内容ないです。
あれさっき、なんと言いましたっけ？
いやー、今日も仕事でしたね。
ああ、そういうことね。
今日、それだけですよ。大した内容はないです。
まあ、8月14日に撮ってるわけなんですけども、はい、盆休み的なのはナモさんどうなってるの、はい、つうことは。
一応そうですね。一応8月7から。
うん。
12までは休みましたよ。
ああ、じゃあまあ、もう盆、
はい。
休み明けってことね。
そうなんですね。
それは毎年。
まあです、昨日と今日、いや、そういうわけじゃないですけど、ちょっと今日、今年はちょっと緊急の仕事が入ったんで、
うん、
昨日、今日と仕事してきましたね。
うん、
まあ、普通の人は、普通というか、まあ、他の人は、まあ休んでますけど。
うんうん。ナムさんだけね。
うん、あそうですね。
去年と比べてどうですか？働き具合はそのコロナの関係で。
いやー、去年と比べても忙しいかもしれないですね。
あ、忙しいんだ。あ
まあ去年、まあなんかもう、なんか、まあちょっと遠方から来るなって話もありましたから、
うんうんうんうん、
まあ今年はまあちょっと今これからは分かんないですけど、今のところ去年よりはそういう風潮は今のところ少ないですけど、
うんう
ん、まあ遠方から来るなっていうような、
うんうん、
まあただちょっと最近また増えてるんで分かんないですけどね。
あまあまあね、うん、なるほど。はい、私の方は、まあ、さっき今日寒いって話はしましたけども、ちょっとコロナ関連で言います と、 昨日、おとといかな、はい、県独自 の、 あの緊急事態宣言が出たということでね。
はい。
もう、不要不急の外出はするなっていうね、ちょっと呼びかけが、あってるんですけど、だから盆明けの仕事の仕方どうなんのかなっていうのは、まだそれ関係の連絡が来てないんで、その辺ちょっと気にしてるというような感じですかね。うん。
ああ、それなんかこの前、
ええ、
関係ないですけど、温度の話なんですけど、
うん、
気温見てました。なんか、まあ、ええ、区境の方が、
はいはい、
なんか9度ぐらいだったよな。
はいはい、ああ、なるほど。うん。
ものすごい寒かったです。
うん。
あ
の、区境っていうのは、まあ、ほぼ岩手県の土中心かな。の山花区境っていうところあるんですけど、そこのことですね。
うん。
うん。
やばいっすね。8月なの。
今日なんだっけ、北海道のどっかでなんかマイナスとかなんとかって聞いたよ。ニュースで。
100。ああ、なんか、まあ、稚内とかで、なんか2度とかだとかあるらしいですよ。うん、
それがなんか120年ぶりだかって、なんかね。
お
ありましたね。
ね、うん、すごい。
なんかおかしいですね。
いや、たまたまあのニュース見てたらそれでやってたっていうね、話ですけどもね。
はい。
うん、まあね、あの、気温の変化でちょっと体調崩すっていう話もね、よく聞く話なんでね、うん、ちょっと気をつけていただければなと思いますね。
はい。
はい。ちょっと珍しくちょっと真面目な雰囲気のオープニングでしたけども、今回なんですが、今回は大の大冒険について語れたなと思います。
はい、
まあ、その詳細はですね、本編にてちょっと語りますのでよろしくお願いします。はい、
はい、
では今日はリンマンさん振りをお願いします。
はい、それでは参りましょう。ドラゴンクエスト大の大冒険もよろしく勇気バージョン6出るぞ。
バージョン6出るぞ。
こいつはどうでかいアップデート。
こいつはどうでかいアップデート。
ぬめり込める。
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 ホーリーさんには内緒だぞ。
ホーリーさんには内緒だぞ。
ぬめり込める。
ぬめり込める。
ぬめり込める。MMORPG ドラゴンクエスト10バージョン6。
ホーリーさんには内緒だぞ。
あれ、僕に内緒にしても意味がないと思うんだよね。
ホーリーさんも走ってらっしゃったんですね。
ずっと走ってたよ。
はい、ここでご案内でございます。今回はネタバレありでお届けいたしますのでよろしくお願いします。特にですね、まあ、念のため大の大冒険ちょっと今初めて、追ってるんですっていう方は、まあ、大丈夫だと思うんですけども、まあ、念のためご注意いただければなと思いますので、よろしくお願いします。はい、本編です。改めましてよろしくお願いします。
お願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、今回は大の大冒険アニメの方ですねについて語るんですけども、アニメの方がだいたい半分いったんですよ。
うん、うん、で半分
ほぼね、まあ正確には半分ちょい手前ぐらいかななんですけども、
まあもう1年ぐらい経ちますもんね、放送開始してから。
あれ10月スタートだから
10月、そうですね、もうそろそろあと2ヶ月半で、そうですね、
うん、まあほぼほぼ、まあ、1年経とうとしてるということもあって、まあ、この辺でちょっとまあ、リーマンさんのちょっとね感想を聞こうかなということでちょっとこの回を設けました。うん、でまあ、それまでもねうちの番組でねちょくちょく感想は聞いてましたけどもね、
うん、
まあ、ちょっと改めてね聞きたいなという次第でございます。はい
はい。
でまあ、話していくスタンスとしましてはちょっとウィキペディアの方であらすじありますのでちょっとそれにちょっとなぞりながらでそこでちょっとリマンさんのねちょっと感想を差し込みながら進めていくっていうような感じにしていきたいなと思いますよ。
いい、
はい、
はい、
じゃあ早速いきますけども、その前にリンマオさんは結局っていうかアニメだけ押さえてるって感じだよね。
で、そうですね、原作を読んでるから話ですよね。
あ、そうそうそうそう、
読んでないです。
読んでなくて今の2020、まあ令和版のやつを見てんでちょこっとだけ平成版昔のやつも見ましたよっていう感じだよね。
そうですね。
ね、うん、はい、
はい、
うん、
ということなんですけども、まずはまあ序章ということでね、デルパイルイル大爆発っていうね、ところなんですけども、原作ではこれ読み切りだったんだよね、ナモさん。
うん、そうですね、
うん、ということで、すいません、ちょっとその前に一つ、ネタバレありでいきますんで、すいません、よろしくお願いします。
はい
はい、失礼しました。うん、最初は原作の方ではちょっとネタバレじゃない、読み切りからスタートということでした。で、
うん、
うん、でまあね全体通していけばまあやっぱアニメということで結構ねキュッとこう絞って、放送されてましたけども、まずいきますけども、魔王ハドラー率いる魔王軍と勇者率いる勇者パーティーの戦いは勇者パーティーの勝利で終わり、魔王の配下であったモンスターも魔王の支配から解き放たれ世界に平和が訪れた。それから十数年後モンスターが平和に暮らす怪物の島デルムリン島で唯一の人間である少年ダイは鬼面同士のブラスに育てられながらゴールデンメタルスライムのゴメちゃんをはじめとする友達のモンスターたちと共に平和に暮らしながら勇者になることを夢見ていた。そんな中で何度か冒険や騒動もあり、その過程でダイはパプニカ王国王女のレオナと知り合うということですね。
うん、
うん、まあ、次もちょっといきますか。
うん、
で次のくくりは大の旅立ちということですけども、ある日ゴメちゃん以外の島のモンスターたちが凶暴化、かろうじて理性を保っているブラスは魔王が復活したことを察する。そこに勇者の家庭教師と名乗る謎の人物アバンとその弟子の魔法使いポップが現れ、島をハジャジュモンマホカトールで覆いモンスターたちを魔王の支配から救った。レオナの紹介でダイの元を訪れたアバンの弟子となったダイは魔王を倒し平和を取り戻すべくアバンの指導を受けて秘められた力を開花させていく。 修行の最中15年ぶりに復活したハドラーがアバン抹殺のためデルムリン島に来襲する。アバンこそがかつて魔王ハドラーを倒した勇者だったのである。現在のハドラーは大魔王バーンの力で蘇り、再び地上を制圧するために編成された魔王軍の総司令となっていた。アバンは弟子たちを守るために自己犠牲呪文メガンテを使い、その命を散らすが、生き残ったハドラーはダイたちに牙を剥く。しかしダイは謎の紋章の力でパワーアップし、ハドラーを退ける。アバンの意志を継いだダイは魔王軍を倒すべく、ポップとゴメちゃんと共にデルムリン島から旅立っていくということでございますけども、はい、
うん、
さっきねちらっとね一瞬第1話をちょっと第1話の冒頭だけ見直したんですけど、
はい、
令和版のやつはちょっと伏線からスタートというか、伏線をこう巻くようなスタートから、
あ、そうですね、
ね、始まってましたね、うん、
うん、
なので冒頭から大魔王バーンとか、あと、うん、まあバランとか、
あれ
若い時のバラン
出てきましたね、
うん、出てきましたけどね、うんうん、これちょっと原作にもないですし、平成版にもちょっとなかった演出でしたけどもね、うん、
うん、
はい、ここまででリンマオさん何かこうコメントがあれば。
そうですね、なんかもう今の時点ですでにここが懐かしいんですけど。
なるほど、あ
まあだいぶ前です
ね、まあまあまあ1年前だからね、うん、
いやなんか、うん、あ、どうぞ。
あ、この辺ほら昔のやつと見比べた部分でもあるけどね、あるでしょ
ここ見比べてないです私
あれ、あ、見てないの、昔の1話とか。
結構虫食いで見たんですよ、なんか今その令和版でやってるところを見たりとか、その続きでこうとびとびに見たんで、一から見たわけじゃないんで。
見たわけじゃないかい。ああ、そうなのね。
そう。
ああ、そうだ、
ね、うんうん、
見たような気もするけどな。そう、忘れました。
ああ、なるほど。うん。まあ、まあ、踏まえて、うん。まあ、どうかなっていうあれではあるんですけども、うん。
まあ。
うん、
私はいいですかね、まあ、この頃は何ですかね、まあ、その令和版と平成版ですか、
うん、
それを比べて、まあ、声優がどうだとか、
うん、
まあ、音楽がどうだとか、そういう話が方が多かったですかね、
うん、一番こう比べられる時期
で、あ、なるほどね、
俺とかこう昔を知ってる世代からすれば、
そうですね、
うん、
それ踏まえて俺はね、
うん、
アバン先生だけはちょっとしっくりこなかったっていう感じだったかな、うん、
声が
ね、うん、
なるほど。
それ以外は私、それ以外のキャストっていうかの方皆さんは、私は、うん、まあ良いかなっていうような感じですかね、
うん、
うん、かな、まあそうっすね、うん、ナマさんどうですか、その辺、そのキャスト的な。
そうですね、そんな、まあポップとかダイとかいいと思いましたけど、
うんうん、
まあただだからレオナ姫とかはなんか、
うん、
まああれですね、天でよく聞く声なので、
うん、
うん、まあいつもなんかアンルシアだアンルシアだって言ってましたけど、
ああアンルシアのイメージが結構こうついて回ってたという、
まあそうですね、そうですね、
うん、うん、なるほどね、
うん、とあれですね、ブラスが確かアガサ博士だったよな、
うん、うん、
ああ、はいはいはいはいはい、うん、コナンのね、コナン君のね、
そうそうそうですね、うん、なんかそんなことばっかり気にしてましたね。
あ、
はい、
まあね、ブラス博士だって、ブラスジェイさん昔はね目玉の親父でしたからね、来たのもね、
へ、うん、長いですね。
そうですね、うん、まあ、リマさんは当然こう比べるあれ できないっていうか、もう まっさらな感じで見てましたから、その辺は全然気にならなかったんじゃないですか、
うん、そうですね。あの大の大冒険が放送される前にその声優の発表があったタイミングの時も、うんうん、割とあこういう声かでもなんか結構そんなに受け入れられるような感じだったのを覚えてるんで、
うん、
もうその通り、ああこういう声ねみたいな納得した状態で見てましたよ、
うん
う
ん、
ちなみにリマさん知ってる声優さんはいらっしゃったんですか？
はいますね。
あのレオナ以外、
レオナ以外、うん、
ここも、まあ、まあまあちょっと先のキャラクターでも言ってもいいですけど、
待ってください。
まあヒュンケルは有名な子か、
うん、ああそうですね、
ね、うん、
うん、
ポップの声の人もよく見ますよね。
ああそうなんですね。
うん、うん、なんかでよく見てる気がする。
うん、な
うん、はい、
ここまででちょっと印象に残ったシーンとかあれば。
そう、序盤でか、序盤は
結構大事なシーンはあったと思いますけど、ここまで
一気レオナが出てきたのって1話から出てきてましたっけ
かな。
で、
シャア終わりじゃないですかね。
うん、あ終わり。
なんか、その時になんか、レオナ姫が出てきて、なんか、すごいなんか、サバサバしてて、ツンツンしてて、
うん、
すごいなんか、うん、お姉さんみたいな感じで、なんやろ、ヒロインにしちゃ、すごい、なんか、ね、そう、サバサバしてるキャラだったって、
うん、
なんか、珍しいなって思ったのを覚えてます。
あー。
うん。
ね、
なるほど。
あ、他どうですかね。例えばそのアバン先生がちょっと死んじゃうシーンとか、序盤だとここ大事なんですけどね。や山っつか大地というか山場なんですけど。
ああ、なんかその辺は多分前情報として知ってて見たような。気がする。
ほうほう、そこに関しては
うん、うん、
ああ
から
なるほど、
なんかあ死んじゃったみたいな
死んじゃった
まあそこまで驚きはなかった、
うん、驚きはなかった。
いや、うん、でもなんかすごい人気のあるキャラじゃないですか、うん、
ああそうですね。
こんなに人気のあるキャラなのに、うん、こんなすぐ死んでええんかなみたいな。
まあ、うん、その分こう結構ね、あの思い出にこう出てきやすいキャラになるんですよね。
うんうんうん、まあね、そのアバン先生のアバンの使徒っていうことで、うん、こうね、なんか結託もこう仲間たちとできていくんで、まあ、そのきっかけになったっていうことなんでしょうけどね。
うん、
うん、
そうですね、うん、はい、まあまずそんなところでいいですかね。
うん、
はい、
うん、
はい、じゃあ次、はい、六大軍団との戦いという部分です、うん、ロモクス王国に上陸した第一行は同じアバンの弟子である僧侶戦士マームを仲間に加え、王国を占拠した魔王軍幹部の獣王クロコダインと戦い、これを打ち破る。続いて訪れたパプニカ王国では魔王軍幹部であると同時にアバンの一番弟子でもある、魔剣戦士ヒュンケルと激闘を繰り広げるはが、ダイとポップの姿に心を打たれたクロコダインが助け立ちに入り、くしくも勝利する。アバンへの誤解から魔王軍に加わっていたヒュンケルもまた改心し、ダイたちの仲間となる。一行は氷炎将軍フレイザードを撃破してパプニカ王国を奪還し、フレイザードに人質にされていたレオナの救出にも成功した。 ハドラーは大たちアバンの使徒を倒そうと躍起っていうのか躍起になるが、魔王軍内で保身を優先するがあまり敗北を続ける。しかし大は次第に自分自身の力が人間としてあまりに、超絶したものであることによる他者からの視線に苦悩するようになる。そんな大の前に魔王軍の幹部である竜騎将バランが現れ、大の正体が神々が作った伝説の存在、ドラゴンの騎士であること、さらには自らの息子であることを告げた。自らの正体が人間でないこと、実の親が魔王軍の軍団長であるという事実を認めようとしない大の記憶を消去し、赤子同然となった大を連れ去ろうとするバランだが、最後の手段としてメガンテを発動したポップの犠牲が大の記憶を蘇らせる。親子の激闘の末に大の奪還を断念したバランはポップを蘇生した後どこかに姿を消す。
うん、
はい、というところまでですけども、
うん
うん、ここもいろいろ見どころポイントたくさんありますね。
めっちゃ詰め詰めましたね。
もう、うん、バババッとこういきましたけどもね、はい、
3つか4つぐらい話が
、はい、まあまあその1つ目、まあ、マームが仲間になるというところと、
うん
ね、クロコダインが仲間になって、ヒュンケル仲間になって、フレイザードと戦って、で、バランと戦ってというようなところですけども、
うん。
リンマさん、この中、どうでしょうかね。
そうですね、この中で一番
衝撃だってきたところ。
衝撃的、
うん、
衝撃的か、
うん、衝撃、まあ心に残ったとかね。
あ、やっぱそれはバランのあたりの話かな。
うん、
具体的に。
いや、今でも覚えてる。いや、覚えてないな。
じゃ
あなんか、
うん、
今でも覚えてるのはそのバランが、
うん、
なんかリュウマジンになって、
うんうん
うん、
だけどバランが台に向かって、うん、なんかお前はリュウマ人にはなれないみたいなことを言ったような気がするんですけど、
うんうん
うん、
なんかそれでなんか、あ、台はリュウマ人にはなれないんやって、その紋章を宿すことはできるのに、
うん、
っていうのは、うん、って思ったのを、ね、めっちゃ覚えてます。
そういえばなんかあなたツイートされてましたね、それで、
ね、うん、あ、それは別に、うん、多分どうでもいいポイントなのかもしれないですけど、
なるほど、ね、まあでも、
うん、
後々重要かも、まあ、うん、なんとも言えないですけど、
うん、
はい、
なんかそのツイートになんかいいねがいくつかついたんで、
うんうん、
もしかしたらかなと思って、それもあってなんかちょっと心に残ってたりしたんですけど、
ああいいねってことだ、うん、あ、それはね、うん、いい反応ですねっていうね、
うん、
ことですね、あ、うん、
あ、
うん、
直感的にいいんですね、
まあ、そうですね、うん、あ、俺ね、この中だったらやっぱあの、うんうん、ポップのメガンテですかね、一番、
うん、
ああ、
うん、
まあ結構感動シーンっていうか、
そうだね、あのメガンテっていう呪文って結構どの漫画でも結構キーポイントに なってるんですよね。さっきのアバン先生が死んだとことか、ポップが死んだとことか、私は知ってる中で言うと、あれ、ロトモンか、ロトモンでもちょっとそういうに関わるちょっとシーンがあったりするんで、
ありますね、
うん、メガンテは結構大事な場面になりやすい呪文ですね、うん、
うん、
かなぁ。まああとはそう、まあ私からすればあのフレイザードのところもまあ良かったかなっていう、
う
ん
うん、
でもうちょっとすると話ん、アニメの話の中にちょっとフレイザードの話がちょこっとまだ出てくるんですよ。
あ、へえ、
はい、ほんのちょこっとね、うん、
お、
まあ、ちょこっと、
ほんのちょこっとね、ナモさんわかるでしょ、
うん
うん、
はい、
そのちょこっとのためのこう元に、うん、 まあ、なんて言うんだろう、うん、そこもちょっとね気にかけてほしいなって今後ちょっと思うんですけど、
うん、
うん、かな、うん、
まあ、あ、いいですかね。
あ、どうぞどうぞ。
まあこの辺ですとやっぱなんかクロコダインですかね。
はい、はい、
まあどんどんなんかいいキャラというか、
うんうん、
うん、まあギガブレイク2発耐えたりとか、
うんうんうんうん、
まあ結構なんですかね、結構クロコダインはネタにされてるんですけど、
うん、
まあそれがそのシーンがよく出てくるので、
うんうん、
うん、
パーティーの中で一番体力ありますからね、うん、体でかいだけあってね、
はい、
うん、
まあ本当いいキャラなんで、
うん
うん、
でも
あとそうです
ね、はい、どうぞ、はい、どうぞどうぞ。
あとそれとは関係ないんですけど、まあなんかバラン対ダイのところですけど、
うんうん、
まあそこがなんかものすごい作画が良かったという、
あ、なんか評判良い意味ですね。
もうあそこはなんかドラゴンボールみたいな感じになってましたね
なんか違う番組見てたかなみたいな。
そこまでいく、そう、
うん、全然なんか全然違った。
あ、
なんか今までと全然作画がなんか正直なんか今まで、まあ、その令和版のなんか技のエフェクトというか、うん、なんかそれがすごいしょぼい感じしてたんですけど、
うんうん、
なんかあのあたりから一気に、うん、すげえなんかドルオーラとかもなんかほんまカメハメハみたいな、
うんうんうん、
どんなんかすごい迫力があって、
うんうんうん
なんか描写とか動きもすごいヌルヌルしてて、なんかあの辺から一気に変わりましたね。
まあヌルヌル、ちょっと CG がかった感じがしたよね、こうね。
そうですね。
ね、
うん、まあ、最新のまあ話もそうなんですけど、
うんうん、
なんかまあそのこの辺からなんかまあやっぱりなんかまあその、まあ、旧アニメでやってたのが、
うん、
まあバランの1回目の決着までだったんで、
うんうん、
そこからはもう完全に、
うん、
なんですかね、もう今までアニメで1回もやったことないとこなんで、
うん、
まあ、なんかそこから力入れて始めてきてんのかなっていう感じはしましたね。
なるほどね。あ、
うん、はい、
まあ、俺とかナモさんかちょっと、ね、昔のことを知ってる人からすればね、あ、昔を超えたっていうね、こう安心した区切りでもありましたね、この辺ね。
そうですね。
ね、
う
ん、
はい。
まあ、あとそうですね、私としてちょっとポイントとし見どころっていうかポイントとして、リーマンさんに感じてほしいのが、バダックさんいるじゃないですか。
はいはいはいはい。
うん、
あのレオナ姫につついてる。
うん。OG。
うん。と、このクロコダイン仲いいんですよ。
仲いいですね。うん、なんだっけ、新しい真空の斧を、うん、渡してたのもバダックさんでしたよね。
そうですね。で、この、その前にも、なんだ、レオナ姫助かった時に、宴のシーンでね、うん、バダックさんがこう、クロコダインにお酒を持ってって、
うんうん、
うんうん、うん。
一緒に飲みましょうっていうようなね、場面もあって。うん。
ああ。一人で飲んでるクロコダインにみたいなところかな。
そうですね。うん、そうです。
はい。
うん。
うん。で、この後も結構その友情の場面がちらほら出てくるんで、
うん。
うん。ところどころ出てきますんで、ここはちょっとね、見てほしいなと思いますね、リンマーさんには。
うん。
うん。
うん、
はい。で、それからちょっと次いきますか。
うん、
次はですね、ちょっと気をつけて読まないといけないな。うん。はい。大魔王との、これ開口っていうのかな。はい。軍団長4人を火器がいなくなって、はい、魔王軍の戦力が大きく低下したことから、レオナは世界各国の王に協力を呼びかけ、魔王軍への決戦の準備を進める。第1 第1項も魔界の名工ロンベルクによる大の剣の作成やアバンの戦友であった大魔導士マトリフと、剣聖ブロキーナへの指示といった出来事を得て新たな力を蓄えていく。一方失態を重ねて奮起したハドラーは妖魔司教ザボイラの手で自らを超魔生物にさせ、その覚悟を認めたバーンからこれ喋った方がいいのかな、どうだろう、まあ言わないでおくか。まあ超魔生物になりましたと。
うん、
はい。で、いう感じかな。まあちょっとウィキペディアのそのまま見るとあれなんですけど、
最初のはそこまでって感じですか。
そうだね。うん。
うん。
まあちょっとこれを砕いていくと、祈願城ですね。祈願城台がね、こう台の剣でパーンとね割って壊しちゃってね、うん、とか場面とかね、うん、ありまして、うん。
うん。
だし、まああと見てて私思ったのがロンベルクの部分結構はしょってんなっていうね。
ああ、そうですね。
と、あと、ポップが実家に帰った時のシーンですね。
はい。
あれがだいぶはしょられてたなっていうの、そこちょっと残念でしたね。うん。
まあなんか、戦闘じゃないところは、
うん。
結構はしょられてる感ありますね。
うん。そうですね。そういう意味ではちょっと、まあ後ででもいいので原作読んで、リマさんには、原作でちょっと保管してほしいなっていう部分はちょっとあったんですけども、うん、
うん、
はい。このあたりはリンマーさんどうですかね。
ね、今まさに喋ってたロンベルクのところがちょっと気にしてるとこで、
うん、はい、
一番最初ヒュンケルが出てきた時がラーハルトが出てきた時かに、
うん、
鎧の魔剣を誰かからかのもらい物だって言ってたんですよ、確か。
うん、はいはいはい、はい。
で、それってロンベルクからもらったわけじゃなくて、
ええ、
ロンベルクが誰かに渡して、その誰かには、誰かが、ヒュンケルに渡したんですか、
うん、
その辺って原作は書かれてたりするんです。
いい質問ですね。ですね。
うん。
ロンベルクが、大魔王バーンに献上していくつかの武器をあげたんですよ。武器とかアイテムをね。で、バーンからヒュンケルにあげたんですよ、そっから。
そういうことか。
うん。
そうか、ヒュンケルお気に入りでしたもんね。
そう。だから、ヒュンケルは誰が作ったのかわかんない。
そうなのか。だからそれでこうラーハルトと会話してるときにすごいなんか熱量の差があったんですね。
そう。ラーハルトは誰から直接もらったのかバーン通してなのかちょっとわかんないですけど、
なんか結構なんかその偉い人が作ったっていうのはすごい分かってる口ぶりだったんでね、ラーハルトが、これはすごいやり、
いいやつなんですよって喋ってるんですけどね。そういう背景があります。かなで、このロンベルクはね、ポップのお父さんと仲いいんですけど、まあ、その仲いいぶりのあれもちょっとはしょられててね。
そうですね。まあ、なんか、
薄いというか、
その父親とロンベルクはなんかちょっと通じるところがあるんですけど。後々、まあ、ポップの親父とロンベルクで、がちょっと通じるところがあるんですけど、そこが走られてたような記憶ありますね。
そうですね。
うん、
他、リマさんなんか気になったのあれば。
そうだな
ミストバーンのちょっと素顔がチラッと見えた部分は、そこはどうですか？
ミストバーンって、
ええ、
人間なのかっていうの
ああ、はいはい。
まあでもこれはもうここで答えをもらおうなんて思ってないですし。
うん、私も言いませんけども。
あと、うん、あとの楽しみにしときたいんで、ミストバンは、元はこう、ヒュンケルみたく、
うん、
元は行ったんじゃないか説。
元はに、
いいやつ、いいやつ。
ああ、なるほど。ああ、はははは。
人間のいいやつだ。
ああ。
だってほら、ヒュンケルの一応師匠みたいな感じだった。
ああ、
ああ。
だってまあなんか同じような人生を辿ってきてるんかな、みたいな。
はあ、いい予想ですね。ああ、いい予想ですね。じゃあ、キルバーンどうですかね。
キルバーン、
キルバーンどう思います？
いや今のところなんかもうすごい嫌なやつぐらいにしか思ってないかな。あの武器がすごい合理的じゃないなって思いました。
あれ
ですよね、ブンブン振り回したら、
うん、
その笛みたいになってて、 それがこう人間には聞き取れないこう音を出して、みたいな感じだったと思うんですけど、でその鎌で人も殴るんですよ。鎌で攻撃するじゃないですか、
うんうん、
ちょっと歪んだら怖くなるような笛で人を殴るなよってめっちゃ思ってみたいな。
なるほど。
結構ツッコミどころですね。
ツッコむね。人柄とかそういったのは別にそんな気にならず。
なんか今のところもなんか 変なやつぐらい。
変なやつぐらいか。
まあ今は普通の敵って感じですかね。
いつも近くにいるピロロか。あれは別に普通な感じで。
普通やと思ってたけど、そういう質問が飛んでくるっていうことは、あいつもなんか相当厄介なやつなんですね。
まあ、注目、すべきところですかね、こうね。点ではあるかもしれないですね。
ペットか。
ペット？
もうペットぐらい食べるかと思ってたけど、本当はもっと強いみたいな。
実は的な。
うん。あるかもしれないな。うん、今思いました。はい。
なるほど。まあ、私からちょっとね、もう一つポイント、言わせていただくと、うん、大魔導士マトリフさん。
うん。
この人も結構ポイントなんですよね。ある意味。
うん。
うん。なんだ、魔法使いの役割って何っていうのをね、超真面目にこう。
今で言ってた。
そう。
うん。
語ってる人で。うん。これも後々結構重要な感じになってくるんで、魔法使いの立ち回りっていうのは、ですし、そうですね、そういう感じですね。
なんかマトリフってすごい魔法使いだったんだなって思いますね。
今後もう少しその凄さが分かってきます。もう少しすればですね。
私からいいですかね。
はい、どうぞ。
まあさっきも言ったんですけど、まあ超魔ハドラーって、まあ、今出てきてましたけど、
はい、
まあそこもなんかめちゃくちゃ作画が良くて、まあなんかまあアクションもすごいですけど、まああれもなんかスタッフから愛されてる感が、あるというか、それがちょっと伝わりましたんで、まあちょっとまあ多分もう話は進めばどんどんなんかハドラーが、まあなんかスタッフに愛されてるというか、まあ、結構ハドラーが好きな人が多いのもわかるんじゃないかなと思いますね。
声優さんも合ってますしね、合ってる感じしますしね。
そうですね。
ね、しますけどね。
結構まあ声優がなんですかね、まあ結構大冒険っての声優って、結構後々の展開を見越した 声優のキャスティングをしてるんじゃないかって思うんですね。
お
なんかミストバーンも、
うん、
もうなんか結構、
うん、
なんかイケボな感じなんですけど、まあそれもまあ後々を考えてかなとか思ったり、
後のことを考えてこのキャスティングなん
で、
そういうのがなんか結構あるなって思いますね。
うんうんうん、なるほど。
はい。
はい。いうことで、まあ、今後、なんですけども、まあ、もう少しすればちょっと後半に入る、物語のね、後半に入るということで、まあ、私からリンマオさんに、超ざっくりな、こう、見どころっていうか、ここを押さえてほしいなっていう部分なんですけども、
うん。
まあ、前も言いました。あの
ポップで、
そうポップと、まあ、あとハドラですね。
うん、
うん、まあこ、うん、ハドラの場合ここまでの時点結構ねガラッと最初の時とよりキャラも、ね、
そうです
変わってきた
んで、
うん、
うん、今後もあのまた、ま、変わるというかね、
ええ、うん、
どんどん進歩してきますんでね、で見どころのシーンがねたくさん出てきますんで、見ていただければなというようなところですかね。
はい、
はい、あ、じゃあ最後にリーマさん、好きなキャラは今のところ、
あ、バレると思ってました。
うん、
ね、まあ一番とかは決められないんですけど、
はい、そうですそう
です、今のところ好きなキャラは、うん、フレイザードと
言うと思った
ハドラーと、
うん、
ヒュンケル、うん、
ああ、はあ、は
あ、うん、
う
ん、
お、
全部敵ですね。
そうだね、あの、ふとしも敵だったしね。ね、龍が不足の回でちょっと聞いていただければですけど、ね。
別にふとしは好きじゃないね。
あ、敵キャラ好きだよね、あなたね。
そうかも。
ね、うん。ちょっと、リマさんの好みがちょっとまた、少し見えてきましたけどもね。ああ、なるほどね。
うん。
うん。はい。まあ、ちょっとね、あの、滑覆のいいキャラは出てきませんけども。ええ。バランはそうでもないんだ。
ああ、そう、
うん。
うん。今のところは？
ああ。
今だって出てないですよね、しばらくは。
まあここ最近は出てきてないですけども、でも敵、
うん、
敵キャラは敵キャラ
です。まあでも今のところ、うん、バランス戦だけだとやべえ親父っていう感じしかしないんじゃないですかね。
はい、まあそうですね、うん、はい。あれアバン先生は、
うわ、だってまだ最初のちょっとでも、
ええ、
遠い記憶です。
遠い記憶、あの昔のところで終わった的な感じですか。
そうそう、もう1年ぐらい前の記憶なんで。
ああ、
なんかでもすごいいい先生でしたよね。
そう、いい人、いい人ですよ、うん、
そう、面白いし、
うん、
なんかね、人気なキャラなのも分かるなと思って見てます
、うん、うんうん、なるほどね、
うん、
あ、はい、わかりました。うん、
はい。
多分まあこのペースでいくとあと1年ちょいぐらいで終わるのかなっていうね、うん、感じでありますけど。
うん。
うん、まあちょっとね、まあこのままというか引き続き、見守っていきましょう。
うん。
はい。はい、じゃあエンディングでございますけども。エンディングの話ちょっといくつか、はい、まあ、前もちらっといじったんですけどもね、あの大のゲームは、大の大冒険のゲームはどうなったのということで、
魂の絆、
そっからいきますか。まずそのスマホゲーですね、魂の絆、
うん、
これ秋、
うん、
配信予定ということで、
うん、
これもあれですよ、秋っていつからいつまで論のちょっと話になってくるんですけど、
うん、
うん、こ この場合の秋ってどうなるのかなと。で、事前登録者数が100万人を突破っていうね、うん、あの、話みたいですけどね。
うん。
うん、まあ私もちょっと最初やってみようかなとはもちろん思ってるんですけども、うん、情報がちょっと、ね。
うん。
うん、なんか、あんまり間延びしすぎると忘れ去られちゃうよね。
そう。うん。
うん。
うん、そうなんですよね。
うん。
だからまあ、できればね、本当に、まあ前も似たようなこと言いましたけども、発表されてからね、3ヶ月か4ヶ月ぐらいで出してほしいもんなんですけどもね。うん。
うん。
で、まあもっと言うと、インフィニティストラッシュですね。前30、うん、ドラクエ35周年記念特番の時には、スクリーンショット何枚かで終わってるんでね。ことがありましたけども、うん、でもまだね発売時期、まあ、今年ですよっていうのしか分かってないですからね。あとは、
うん、今年出るんですか。
今年みたいですよ。でただ発売ハードが不明です。
うん、
スイッチ
やばい
やばいっす。
スイッチなんかプレステ4なのかプレステ5も入るのか、
うん、
どこまでの話が入ってくるのか、オリジナル要素は、ストーリー的に結構入ってくるのか、うん、謎と。
うん。
うん。もう2021年後半ですよ。もう後半に入ってきてるのにね。うん。
うん。
つうとこなんですけども。まあ、いいとこはあれですかね。うん、あれ、今年 TGS やるのかな？オンラインで。
なんうん、オンラインでやるみたいな感じだった気がする。
うん。で、うん、あれば、うん、ここで出してくんのかな？
うん。
な、可能性がありますね。
そうっすよね。
だからそこぐらいしか出すところがない、
うん。かっこよくね。うん。かっこよく出すにはそこしかないですけどね。うん。
うん。
ねえ。ちょっと、うん。続報を待つしかないじゃないんですけども、うん、
まあですね、なんかモンストとか、
うん、
パズドラとかのコラボはやってんのに、
うん、そうそうそうそうそうそう、うん、他のゲームでコラボやっててメインはどうしたのっていうね感じであります。
ドラクエ10は未だにないですもん。
そう、10ありそうでないっていうね、一番ね、うん、部分ありますけどもね。
他の他社のゲームとはコラボしてるのに。
うんうん。まあ、ちょっとね、突っ込めるところはたくさんありますけども。まあ、ちょっと待つしかないということで。はい、まあ、うん、TGS にはまあ、あるでしょうということを期待するしかないですね。
うん。
ね。
うん。
はい。それからですね、もう一つだけ。8月18日、19時から。ですね、DQ10TV があります、うん、内容が、まあ、ドラクエ10オンライン9周年を記念した特別番組ということで、
うん
うん、でハッピーくじの抽選会 と、ドラクエ10オンラインとドラクエ10オフラインの最新情報コーナーとネタバレ解禁で語り合う座談会コーナーネタバレ糸ショーをたっぷりお届けしますということです。はい、
うん、
うん、いうことですね。でまあ2人はまあクリアしてるから普通にネタバレ糸ショーは見れるわけですね。
うん、そうですね、
うん、私は見れないって感じですね。
見れないじゃんってまだ日にちあるよ。
いやー、うん、今ね 5.4 の中盤ぐらいです。うん、うん、間に合うかな、うん、どうだろう。
うん、そんなことしてたら 6.0 が出ちゃいますね。
いや、それには間に合わせるよ。大丈夫だけど。うん、
はい、
っていうことと、まあ、あとポイント、そうですね、オンラインの方の最新情報と、多分、まあ、バージョン6の情報はまた少しあるんでしょうか。うん、
はい。
で、オフラインの方も最新情報あるということで、 まあここで発売日出てほしいですけど出てこないような気もしますね。
あ、オフライン版のですか。
そうですね。
あれ2022年とか
来年です、うん、来年ですけど、まあ、来年の前半なのか後半なのかだけでも分かればなっていう思いはありますけどもね、
うん、そうですね。
まあまずちょっとその情報量に期待したいところですね。
うん。
ね。うん。
はい。はい、
うん。ということで、まあ、リキュデ TV、まっすぐじゃすぐですのでね、楽しみにしていましょう。
はい。
はい。ということで、今回はこの辺でお別れでございます。またお会いしましょう。では、さよなら。
さよなら。